K-POP はずっと聴き続けて、
聴き続けてます。
デモの時とかも。
あ、でもピケの時は音楽聴けないよね、うん、自分たちでちゃんと声出さないといけない、ね、
あ、じゃあちょっと後半はそういった話も聞いてみたいと思うんですが、今日初めての聞かれる方もいらっしゃると思うんで、まずは、GEO とは何かということを教えていただきたいんですけども、
はい、はい、GEO というのはイリノイ大学の大学院生のティーチングアシスタントとグラジュエートアシスタントとして働いている人たちの労働組合ですね、うん、
大学院生が入っているってこと
ですね。そうですね、 そうですね、うん、大学院生がメンバーですね。
で、組織しているのも院生たち、
ね、そうですね、もう全部院生がやってます、う
ん、何名ぐらい、
今メンバーそのメンバーの数と実際 の, その TAGA の合計の数ってちょっと違うんですけど、うん、今大学に TA とか GA として働いてる人っていうのが2700人ぐらいいて、でその中でメンバーとしてあのカードにサインして、うん、その 入ってる人っていうのがまあ 60% 弱ぐらいの組織率って感じですね。
まずこう学生さんが4万人ぐらいでしたっけ。
入りあ全然 ノーアイディアですね。でも
それぐらいあったと思うんですが、うん、で TA GA っていうのは学部生で教えている。
いや GA はグラデュエットアシスタントなので、うん、私も詳しくないんですけど、うん、ちょ RA リサーチアシスタントみたいな形で、うん、でもちょっとそれとはカテゴリーが違うっていうことなんだと思います、うん、
で TA はティーチング。
そうですね、 TA は院生で学部生の授業を教えてる人たちです。
その人たちが2000人以上いるんだ、
うん、2700人、うん、
すごい人数ですね。
そうですね、このしかも2700人ってその RA リサーチアシスタントの数入れてない数なので、うん、で RA は今のところその労働組合に入る権利がもらえてない、大学が認めてないので。
でも雇用されてる
んです、ね、雇用されてはいるんですけど、その GEO が代表してその契約を、交渉する、そのバーゲニングユニットって呼ぶんですけど、うん、その GEO の交渉した契約にアフェクト影響を受ける人たちの中には入ってないんですね。
あ、そうなんだ。
それをずっと GEO 別で交渉はしてるんですけど、うん、その RA まで入れると本当に大きな数になるので、うん、大学側がなかなか受け入れる。
ティーチングアシスタントも GA も RA もあの雇用しているのはイリノイ大学。
そうですね、大学に雇用されてるっていうのでは一緒ですね。その職業、うん、まあ、お仕事の種類が違うっていう、う
ん、で日本の大学だとその大学院生がお仕事をしているっていう感覚あんまりないような気がするんですけど、ないと思いますね。ティーチングアシスタントとかもあるんですけども、あの少し先生のお手伝いをするとか、まあ、授業の助手的なことをするということ で、ね、あまりこう担当してるっていうか授業を担当するっていう、まあ、あの専門にもよるかもしれませんが、うん、
あんまりないですね、
ないような気がするんですけど、うんうんうんうん、こちらの TA っていうのはどういう立場でどんなお仕事をするんですか。
そうですね、多分あの学部によっても全然違うんだとは思うんですけど、うん、私が知ってる歴史学部とかその人文社会科学系の、うん、だと一番多いパターンは、まあ、1年生学部1年生向けの大きな授業100人とか200人とか取るような大講義の中で、うん、まあ、先生がその教授が講義を担当して、で、まあ、それとは別にディスカッションセクションといって少人数の、まあ、ディスカッションのための授業っていうのが別に設けられていて、うん、それを担当するっていうパターンが一番多いのかなと思いますね。
あ、うん、前ゆきさんがお話ししてくださった時に同じ科目の授業が週に3回例えば
そうですね、
あって、うんうんうん、でそれで先生が講義される日もあれば、う
ん、はい、
もっとディスカッション の、はい、あの日もあって、そのディスカッションの日を
そうですね、TA が担当してるって感じですね。そう、私今学期教えてるのもアメリカ史の大きい授業なんですけど、うん、これは一つあのライティング重視のセクションっていうのが別で設けられていて、私それの担当なんですけど、なのでそれだと週に2回教授の講義があって、それと別に2回週に2回ディスカッションセクションと、そのライティングの 練習みたいなので2回あるので、学生さん週に4回このアメリカ州やってるってことになりますね。
それは何年生になるんですか？
は、私のセクションにいるのはだいたい2年生か3年生、うん、まあ、たまに4年生って感じですよね。
で1時間
1時間ですね、うん、
60分の授業
です。50分ですかね。
50分、うんうんうん、あ、だいたいこちらは50分が一つの単位、
うんうんうん
うん、それを作文ってライティング
も、そうなんですよ、ライティングもしなくちゃいけなくて、
だからさ、これ準備とか結構
大変、大変ですよね。大変ですよね。先学期までは本当週に1回だけのライティングインテンシブではない普通のディスカッションセクション担当だったので、週に1回分のレッスンプラン用意して、それを3つぐらいセクション教えてって感じだったんですけど、今学期は、まあ、担当してる学生さんの数が今27人なので、うん、先学期に比べたら本当半分以下なんですけど、うん、でも2回会わなきゃいけないので、学生さんたちと2回分レッスンプラン用意しなくちゃいけなくて、なので週に1回目はその、歴史の一次資料の分析とかディスカッション中心にやって、うん、もう1回はそのライティングの方法みたいなのをみんなで、ね、練習したり、私がちょっとレクチャーしたり、
でそのなんか書いてきて持ってきたりとかもするの、宿題とかもあったり、
そうですね、ライティングの課題がちょっと多めなので、うん、私もたくさん読んでコメント返してっていうのをやってますね。
で自分の研究以外にそのティーチングアシスタントをするっていうことは相当の時間、
そうですね、そうですね、大体その私みたいな TA だと週に上限20時間まで働く、うん、まあ、大体みんな条件超えてるんですけど、うん、仕事多いので、うん、20時間じゃ収まらないよっていう感じなんですけど、まあ、20時間ぐらいっていう基準は一応あって、うん、で、まあ、それで、お給料もらって学費免除ももらってっていうことなので、うん、その使う時間も多いし、そのなんて言いますか、アメリカ、うん、そうですね、それによって生活をしなくてはならないという感じなので、
授業料免除とかっていうのはティーチングアシスタントをすれば、
そうです、ね、
授業料
が免除されるっていうシステムですね。
全額の場合もあるし、何割かの場合も、
学費に関しては全額免除で、うん、トゥイションのパートですね。だから、うん、トゥイションは免除なんですけど、フィーに関してはこれも GEO のネゴシエーションの中であって、うん、今のところまあ、全部ではないですね、フィーの、ね、うん、免除は、
うん、
まあ、毎学期500ドルぐらいかな、うん、払ってます、フィー、
うん
うん、
で、さっき20時間以内、うん、まあ、基本20時間として、うん、それは授業の時間、そうか、その前後で準備をしたりとか、
全部合計した時間ですね、うん、その授業の準備と自分が教えてる、実際教えてる時間と、うん、その授業の講義に出なくちゃいけないので、それの時間も、まあ、全部含めて20時間、
うん、そういう、 こう雇用のなんていうかな、依頼されたりするのはいつ頃、こうなんか授業が始まる前学期ぐらいに言われるんですか？
そう、それも、まあ、学部によってまちまちで、うん、今の GEO がやった契約だと、新しい契約の内容だと30日前、学期が始まる30日前までにちゃんとそのアポイントメントのレターを送ることっていうことになっていて、まあ、でも歴史学部に関してはちゃんとレターを送って、うん、早め早めに送ってくれるので、まあ、助かってるんですけど、その学期直前になっても自分の職がポストがあるのかどうかわからないみたいな学部も結構あったりして、それで問題になったりしましたね、
うんうん、そのティーチングアシスタントをするっていうのは、なんか頼まれて断れずに仕方なくするのか、
うんうん、
割ともうそれは陰性としてそれがないとなんかこうやっていくのが大変で、
そうですね、
またなんかキャリアにもなるから、
そうですね、
こうみんなが割とこうしたいっていうか、させてもらうという感
じ、そうですね、やっぱり、まあ、もちろんそのフェローシップとかもらって仕事せずにスタイペンドもらえれば、まあ、もちろんそれが一番いいんですけど、研究に集中できるので、まあ、それでもやっぱり就職のこととか考えたら、ティーチングの経験ないと今すごくジョブマーケット厳しいので、まあ、やっぱみんなどっかではやっておかないとって感じですかね、
じゃあ ティーチングアシスタントというのは研究の上でもキャリアの上でも生活の上でもすごくこう大事な営み、アメリカの大学ではの場合
そうですね、うん、
でそれでこう GEO っていうのはじゃあでも GEO はどこにもあるわけではないみたいですね。
そうですね、そうですね、やっぱり院生の組合がまず存在してて、うん、それがその大学にコレクティブバーゲニングライツ、その GA と TA、うんを代表して大学と交渉する権利があるっていうふうに大学からちゃんと認められてる労働組合っていうのはすごく少ないですね。
イリノイ大学の場合は割と早くから
そうですね、聞いたのはやっぱ70年代ぐらいから労働組合作ろうっていう動きが、まあ、学生運動の中からとか出てきていて、それでもやっぱりその最終的に大学に認可されたのがもう2000年代入ってから2002年か3年って聞きました、うん、なのですごい長い、だから労働組合として認可されるまでにもすごい長い戦いの歴史があったっていうことですね、うん、